今日はローマ6章7章8章にかけて主の恵みの御言葉を共に分かち合っていきたいと思います。今日はローマ6、7、8と共に恵みを分かち合っていきたいと思います。主が私たちに御言葉を通して語ってください。御言葉の中で働いておられる聖霊様が私たちに今日も働いてください。主の霊を、主の御言葉を私たちに注いでください。みんなで祈ってから始めていきましょう。主よ、ハレルヤ、主を感謝します。聖霊様が私たち一人一人に今日も御言葉を語ってくださり、御言葉の中で働いてくださっている聖霊様が私たちのところにも来てくださり、本当に御言葉を語ってくださり、御言葉を注いでくださることを感謝します。聖霊様を歓迎します。聖霊様を主が豊かに豊かに注いでくださることを期待します。感謝します。主の御霊の中にあって私たちますます一つになることができるように主を助けてください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日はローマ人への手紙6、7、8とたまに分かち合っていきたいと思います。日曜日5章をしたんですけれども、立法が5章20節に立法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。本当にそのように律法がイエス・キリストに導くものであり、イエス様を通して私たちが救われることを目的として作られたものであるということを語りました。6章1節はそれではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。この20節のこの続きをこう言うわけですよね。それしたら絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。このように私たちはこの罪に対して死ぬ、それを今度は6章で語ってくださいます。そしてこのイエス様と同じくこう十字架でキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。そのようにこの14節にというのは、罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は律法の下にはなく恵みの下にあるからです。この罪が私たちを支配することがないのは、私たちが律法の下にはなく恵みの下に移ったからである。なぜなら律法が来たのは違反が増し加わる、そのようにイエス・キリストがあなたには必要ですよ、あなたの力ではあなたを救うことができませんっていうふうに教えるのが律法の役目であり、私たちがイエス様の下、恵みの下に入ると私たちは救われます。それがローマの7にもっと深く書いてあるんですけれども、ローマ書7章は一節、この律法が人に対して権限を持つのはその人の生きている期間だけだということ知らないのですか。私は律法を知っている人々に言っているのです。夫のある女は生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死ねば夫に関する律法から解放されます。このように夫が生きている間、この4節見てみると、この私の兄弟とそれと同じようにあなた方はキリストの体によって律法に対しては死んでいるのです。それはあなた方が他の人、すなわち死者の中からよみがえった方と結ばれて神のために身を結ぶようになるためです。アメン。このように私たちが律法の下にいるときには、私たちが律法の要求を成し遂げなければなりませんでした。だけれども今はイエス様が全部十字架でテテレスタイ、完了した、すべて支払った、すべて成し遂げた、もう成就しました。その成就したその契約の中に私たちは入れたことを心から感謝します。律法の下にいるということはまだ義と認められていないということです。だけれども私たちはイエス・キリストの十字架の恵みの下にいるということは、もうすでに義と認められました。それを神様の子供として、もう昔はそれが最終的なゴールラインだったのに、今私たちそれがスタートラインになることができる、このような大きな恵みをイエス様が十字架で成し遂げてくださいました。 私たちがこのように恵みの下に入る、イエス様と結ばれる、律法から律法の下にいて、律法の支配にあって、私たちがその要求を成し遂げようとすればするほど泥沼に落ちる。これが律法の役目です。なぜなら律法は私たちを必ずイエス・キリストに導くように作られているからです。そして私たちが、しかし今私たちを自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって使えることができるようになりました。だから私たちが律法を自分の力で行おうとしているときには、ますます罪深いものとなりました。それが、このその目的を持っているからです。だけれども、この何ですかね、7章に24節に書いてあるように、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストの家に、ただ神に感謝します。このようにですね、私たちが、おー、主よ、私の力では本当にこの、ここから抜け出すことができません、主よ、あなたにただただ感謝します、そうすると主イエス・キリストが私たちを救ってくださいます。この7節とかに見てみると、この律法はじゃあ罪なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。だけれども、律法によらないでは私たちは罪を知ることがなかったでしょう。律法が貪ってはならないと言われなかったら、私は貪りを知らなかったでしょう。しかし罪はこの戒めによって機会を取れ、私のうちにあらゆる貪りを引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものなのです。なぜかというと、私たちが貪ってはならないというふうに聞いたその瞬間、それをやろうとすると、今度は自分のうちであらゆる貪りが引き起こされます。そうすることによって、私たちがこの私たちのうちにある罪がますます力を得るわけです。だけれども、私たちが、主よ、私を憐れんでください、この律法に対して死ぬ、律法が私たちにこうやって刺そうとしても、もう律法に対して死んでいる。どうやって律法に対して死ぬことができますか。他の方、イエス・キリストと私たちが結ばれたからです。イエス・キリストは恵みと誠、律法はモーセによって与えられました。恵みと誠はイエス・キリストによって実現しました。だから私たちがイエス様によって結ばれていると、イエス様のこの成し遂げた御業が私たちに働いてくださいます。それがローマ8章に移っていくわけなんですけれども、こういうわけで、今キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。このように6、7、8というふうにつながっていくんですけれども、私たちが本当に主の血潮によって、私たちが律法に対して死ぬ、これがとっても大切です。律法に対して死ぬというのはどういうことですか。7章24節が律法に対して死んだ人の心の姿勢です。もう一度読んでみます。私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。これが律法によって本当に、この律法が自分を殺したわけですよね。律法がこのかつて律法のこの十節見てみると、私に命に導くはずのこの戒めがかえって死に導くものであることが分かりました。それは戒めによって機会を捉えた罪が私を欺き、戒めによって私を殺したからです。このように、もうやろうと、修行すればするようとするほど、もう滝に打たれて、もうそういう何ですかね、コロサイの手紙には、そういうあらゆる、そういう自分を鍛錬したり訓練したりする、その肉のこの鍛錬というのは全く効果がないというふうに、コロサイの手紙には書いてあります。なぜならこの霊的なものだからです。この霊的にものに対してはイエス・キリストの霊である聖霊様によって私たちが解放されたことを心から感謝します。だから私たちはこの今は私たちがこの命の御霊の原理が罪と死の原理を打ち滅ぼしてくださいました。 それは私たちがイエス・キリストと結ばれることによって、私たちが解放されたからです。肉によって無力になっていた私たち、律法にはできなくなっている。律法は責めることしかできません。私たちを助けることはできません。律法は戒めでありスタンダードです。それを私たちは引き続き責めます。だけれども、律法にはできなくなっていることを神様はしてくださいました。どうやってですか？イエス様が、私があなたの罪の代わりに十字架にかかってあげるよ。イエス様がテテレスタイ、すべて支払った。すべて完了した。そのようにイエス様がしてくださいました。そして、イエス様を信じる人々に、